はい、おはようございます。井上です。2024年6月21日金曜日ですね。今日めっちゃ朝から雨降っているんで、なかなかね、今日のところ天気が良かったんであれなんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、取得は任意でもあれもこれもマイナカードに、携帯契約の本人確認で必要に、12月にはマイナ保険証一体化、事実上の義務化ではと指摘もというね、 ABC ニュースの報道番組の、ね、内容を記事にしたものがありましたので、それについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。まずは番組のフォローね、ぜひお願いいたします。番組のフォローお願いいたします。あとね、できれば、いいねとか押していただけると助かりますし、質問とかありましたらコメント欄にいただけるとありがたいです。というところで今日はですね、まあ、マイナンバーカードについてですね、ちょっとお話をしていくんですが、まあ、記事ではですね、取得は任意でもあれもこれもマイナカードに契約、携帯契約の本人確認に必要に、で12月からマイナ保険証一体化で事実上の義務化ではというところなんですけれども、まあ、基本的にマイナンバーカードってもう今までいろいろちりびりちあれこれね分かれてたものを一個に統合しましょうよっていうスタンスで、ね、スタートしているので、まあ、あれもこれもマイナカードになるってもう当然の流れだと思うんですけど、なんでこうみんな嫌なんですかね、あのマイナンバーカードってこうアレルギーが出るんですかね。めちゃめちゃ便利になると思うんですね。で、まあ、IC チップで読み取り義務化、多分今回の行動でいくと、例えば現在携帯、対面で携帯電話を契約する場合、運転免許証の身分証明書を目視で確認する方法が取られていますが、身分証明書の偽造や不正確認などの被害が増えているということで、政府は18日国民から詐欺を守るための防衛基本対策と取りまとめたというところ で、対面での契約の際はマイナンバーカードなどの IC チップを読み取りを義務付け、インターネットを通じた非対面の場合ではスマートフォンやでだからカードを読み取る方法をに一本化するというところで、要は本人確認がほぼ確実にできるってわけじゃないですか。だから別になんで嫌なんだろうっていうのがそもそもちょっと理解ができないってところなんですね。で、免許証が全然偽造できちゃうしっていうところじゃないですか。で、逆を返せば、免許証の、だって免許証番号があるわけじゃないですか。マイナンバーと一緒ですよね。で、免許証番号ってだって露出されてるわけじゃないですか。それは良くて、なんでマイナンバーカードのマイナンバーはダメなんですかね。要はあれってマイナンバーカード、これ今回の IC チップの読み取りっていうのは、マイナンバーカードって、記録されているのが、確か住所情報と、なんか住所情報ぐらいしかないんですよね。名前と生年月日と住所ぐらいの、要は免許証とかで確認するのと同じレベル感の情報しか入ってないんですよね。IC カードの。普通に、なんだろう、認証情報というか、その、なんでかな、証明書として電子認証の、有効期限のなんか、あれが立ってるぐらいで、ほとんどそこだけでね、その IC チップに入ってる情報だけだと、全然ダメなんですよね。全然ダメっていうか、普通の免許証と全く同じレベル感の情報なんですよね。で、マイナンバーって、マイナンバー単体で別に何もできないわけだったりとかするわけなんですよね。だから別に運転免許証とかでやってるんだったらよくねっていうところなんですよ。で、本当にだから、この、なんか多分、その、マイナンバーカードっていうもの自体の、なんていうのかな、これ多分騒いでる人は一部界隈だと思うんですよね。どちらかというと。だってすげえ便利だし、普通に生活していく中で別にこれあった方が便利じゃないですかっていうところだと思うんです。で、保険証に関しても言うならば、今って保険証ってザルじゃないですか。だってあれ別に、なんだろう、極論言ったら、ね、顔写真とかも入ってないわけだから、他の人が使ってもバレないですよね、ぶっちゃけた話。全然バレないはずなんです。で、結局、多分憲法とかだと、多分いろいろね、チェック入るかもしれない。国保とかって多分すごい、そこまでチェックしないと思うんですよ。紙っぺらの保険証ですから。だから、そういうことを考えて不正利用とかなくすっていう意味では、もう一人一枚マイナンバーが裁判されているわけだし、ね、それ発行できるわけじゃないですか、ただでね。だからそれでやっていった方が合理的だし、全部情報が統合できたら、管理も楽ですよね、っていうとこじゃないですかね。だから便利になって行政コストも下がっていくわけじゃないですか。だからそういうことを考えるといいことしかないのに、なぜか、なんつうかな、個人情報が漏れてとかそういうことを言う人が多いですよね。だって個人情報が漏れてってだってもういろんなところで漏れまくってんじゃないですか。ぶっちゃけた話、いや本当に個人情報が漏れまくりたくないんだったらクレジットカードとかインターネット決済とか絶対できないしとかなってくるわけですよね。だからもうこの辺はある程度リスク、なんか日本でどうしてもな0か100かじゃないですかね、これ良くないですよね。 とにかくこのマイナンバーカードが普及して、これなんか使われることに対して都合が悪い人がめちゃめちゃ多いんだろう、まあめちゃめちゃっていうか騒いでる人は都合が悪いんだろうなっていうふうに思ったりするんですよね。都合が悪いというところだと思います。だって普通にやってたら別にそんな困らないじゃないですか。便利になればなるほどね、いいわけだし。でネットでもね、身分証明とか取れるとき、だって今までだったらいちいちなんかなカメラでね、例えば免許証の券面をねスクショしてとか、そんなんだったじゃないですか。それに比べれば全然安全ですよねって話なんですよ。だってスクショでデータバッて、その本体自体のデータ、画像データが流れちゃったら余計にタッチが悪いというふうに思ったりは、するわけなんですよね。だからこうやっていろんなものをマイナンバーカードに統合していくっていうのは利便性でもいいじゃないですか。だってこれで最終的には保険証と免許証と身分証、まあ身分証明書みたいなのが全部一体化されるわけですよね。今まで何枚も持ってなきゃいけなかったのが1枚で済むようになるわけですよ。でしかもスマホに入れとけや、それでね、できるわけじゃないですか。で、例えばスマホに入れとけばスマホが忘れたとかなくなったとかって秒でわかるわけじゃないですか。カードだと何個の最終タイミングで落としたりとなくしたりして気づかない可能性だってあるわけですよね。だからそれ考えるとすぐ合理的だし、なんかなくしちゃった時でもすぐね、例えばヘルプセンターとか電話してすいません携帯なくしたんですぐ止めてくださいってなったら、その認証情報に関すること全部止めることができるわけじゃないですか、おそらくね。だからそう考えたらメリットしかないのに嫌がるんですよね。なんで嫌がるんでしょうかねっていう風にすごく不思議に思ったりします。で、例えばこれちゃんとマイナンバーカード全部管理、例えば保険証とかで管理されていたら、例えばいちいち申請しなくたって対応ができるわけじゃないですか。本人が使ってるとか 100% 分かるわけだから。で、これ多分最初に保険のね、例えば生産とかするときに、例えば今だったら、例えば生命保険とかなんかね、医療保険とか申請するときって絶対診断書いるじゃないですかね。だけどその最初に例えば合意しておけば、その範囲内において診断書情報を病院から取得することができるよっていうような感じにしてったらめっちゃ楽じゃないですかっていう話なんですよね。もちろんその本人のイエスはノーっていうところは必要だと思いますよ。あ、こういう情報は。だけどそれをやることによって、例えば診断書かかるようが、例えば今あたり 7,8,000 かかるのが、いや500円で済みますよとか、まためちゃめちゃメリットじゃないですかっていうことなんですよね。で、例えばあとやってほしいなと思うことは、健康保険証とか、まあ、マイナカードになるわけじゃないですか。で、今マイナ保険証ってなってるわけですけど、であれもだからもう医療機関でその情報は全部共有してほしいわけですよね。その何ていうかな、いつでもアクセスできるよみたいな感じでやってほしい、やったら便利じゃないですか。そしたらお薬手帳なんていらんすよね。だって医師がこう処方箋発行するときに、例えば全部その医療情報とか多分データベース残ってるわけだから、そのね、多分統合したものを作っておけばね、でそこにアクセスすれば、この人は今現在こういう薬を処方されていて、こういう病気を抱えているってことが分かれば、変な投薬ミスもなくなるわけだし、あ、今こういう薬飲まれてるんだったらこの薬がいいですよねとかができるわけですよね。うん、だから無駄もなくなるわけじゃないですか。だって結局、例えば複数の病院通っていて、そういう情報が共有されてないかゆえに、同じような薬出されてるケースって結構あるわけですよね。全然飲まれないってなったら、無駄じゃないですかって話なんですよ。だからそれ全部そのコスト削減につながるっていうところなんだけど、それで嫌がると。で、その上、なんか税金下げろ下げろ言うみたいな感じで、もうおかしいよねっていうところでは、個人的には思いますね。だからこのマイナンバーカードっていうのはもっともっと有効に使っていったらいいのかなっていうのと、あとは、使える用途がめちゃめちゃなんか制限されているというか、結構、不自由な使い方なんですよ。利用できなんですよ。だからそれをもっと使いやすいような形に、確か今ってホワイトリスト方式なのかな、これとこれとこれしか使えませんっていう形なので、でこれとこれとこれは使えませんっていうブラックリスト形式の方がね、もっといいのかなっていう気はしますけどね。うん、その方がもっと使い勝手がいいのとできるかなと。そして、いろんな情報とかやっても、細かい手続きは本当に不要になるっていうことと、自分の取引情報とかそういうのが全部自分が確認できるっていう形でね、やってったらいいと思うんですよね。で、これ本当とにかく、例えば、あれですよ。こうやって国民がね、こうやって反発するじゃないですか。で、反発する理由をいっぱい作っちゃってるのが、もう行政側とか国会議員側が悪いんじゃない。これ例えば、もう国会議員っていうか、その議員ですよね。地方は問わず、国会議員も問わず。要は議員と言われる公職についている人は、マイナンバーカードの発行は 100% もう義務ですよと。だってそれは義務化できるわけじゃないですか。だって国の仕事とか行政の仕事してるわけだから、発行義務化ですと。特に国会議員は全ての政治資金に関しては、マイナンバーカードを紐付けてください。っていうふうにしたらいいじゃないですか。ね。 でもちろんその何だろう、その例えば献金先とかそういうところの個人情報とかそういうの出ないように工夫は絶対する必要があるかもしれないけど、いや全部マイナンバーカードで全部管理されてますと。で結局マイナンバーとかってこれってあれじゃないですかね、国税庁とかって別に自由にその取引者とか見れるわけですよね。っていうふうにしてったら、いやもう政治はクリーンしてますと。でもうマイナンバーで全部紐付けているんで、要はマイナンバーに紐付かない、マイナンバーに紐付いていない、例えばその資金のやり取りとかっていうものに関しては、違法ですよみたいな感じしたらいいわけですよね。国会議員限定とかでもいいと思うんですよね。そういうふうにしてたら多分納得感あるじゃないですかっていうことなんですよね。だからとにかくもうちょっとそのなんつうかな、工夫をしてほしいなっていうのを思います。だからこれ本当便利なんで、使い始めたらすごく便利だなってことが実感できると思いますし、もう身分証明書はだってね、マイナンバーカードがあれば全部こと足りるよって形にしてしまえば楽じゃないですかね。だから運転免許、今までの運転免許証と同じような形で使えるっていうのはある意味合理的かなと私は思いますので、まあ賛否いろいろありますけれども、こう何でも本当このマイナンバーカードこれね本当ね良くないですよね。うん、まあ便利なものを便利じゃないふうに言って不意調するっていうのもね、でこういったメディアの報道も言えますね。事実上の義務化ではじゃなくて、いやこれやったら便利っすよみたいな感じの、まあまあどうしてもこうマイナンバーカードってのはネガティブなね、うん、ところなんです。ただ気をつけなければいけないのが、ネットとかいろんなメディアでできる情報っていうのはある意味バイアスかかっている情報が多いし、特定のね、考え方に乗っ取ってる人の方が多かったりするんですよ。で、ネットを返すとさもなんか全体の意見っていう風に捉えがちなんですけど、実はそんなことないんですよね。やっぱりあのネットになろうが何になろうが声がでかい人の声が出るんですよ。だからここら辺で実態とやっぱその報道されている内容っていうのは結構乖離があるので、やっぱりちゃんとね、いろんな情報に関してはやっぱり自分の他のね、リソースを使って調べていくってことが個人的には必要かなっていう風に思います。こんなネットに出てる情報とかでバンバンバンバンコントロールされちょっと大変なことになっちゃいますので、まあ、一人一人がね、情報に対するリテラシーっていうのを高めていく必要が逆に便利になった分はあるんじゃないかなというふうにちょっと思いました。ちょっと最後ね、話はずれちゃいましたけど、まあ、とにかくマイナンバーカードをね、嫌な人はたくさんいるんだなというふうに最近思いました。というところで今日はですね、取得は任意でもあれもこれもマイナカードに携帯契約本人確認必要ですね、保険証一体化で事実上の義務化ではという記事がありましたので、まあ、それについて思ったことをお話をさせていただきました。まあ、賛否両論あると思いますので、私はこう思いますよとかいうのがあれば、ぜひね、コメントしていただければというふうに思います。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。